Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Nagaoka. NGOK.
Let's go.
Nagaoka の今を伝える Nagaoka NGOK。長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。平成16年10月23日に発生した新潟県中越大震災から明日で17年を迎えます。今日はこれまでの被災地の復興の歩みと復興の経験をもとに今地域で進められている地域づくりの取り組みをご紹介していきましょう。まずお話をお伺いするのは長岡市地域振興戦略部の稲川美佐子さんでございます。稲川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、中越大震災についてということなんですが、明日で17年ですよ。
はい、
当時を知らない世代も増えています。改めてこの中越大震災とはどのような災害だったのでしょうか。
はい、この中越大震災、正式には新潟県中越地震というふうに言います。はい、で平成16年の10月23日、忘れもしない土曜日でしたよね。午後5時56分、川口の武道窪を震源地とする震度7、マグニチュード 6.8 の日本で初めてのですね、中山間地域直下型地震、これが新潟県中越地震の内容でございます。で、長岡市内では28人の方が亡くなられて、で2000棟以上の家屋に被害が出ました。7月13日にはですね、7.13 水害がちょうど、はい、あったタイミングで、その時の緩みが今回の地震で被害をさらに大きくしたというふうに言われている地震です。
はい、まあ、皆さんそれぞれのシーンというかですね、
はい、
まあ、その景色というか、はい、そういうものがまあ頭の中に
ね、
皆さんそれぞれのものが残ってるんだなというふうに思うんですよね。やはり 10.23 節目になるわけですが、
はい、
毎年ですね、行事を行われておりますよね。はい、今年はいかがですか。
はい、今年もですね、開催としては例年通り、うん、アオーレ長岡、それから三重県メモリアルパーク、はい、そして、山越地域、川口地域でそれぞれ追悼式典が行われています。うん、ただやはり今昨今の、はい、新型コロナウイルスの感染拡大防止の関係で、はい、山越地域と川口地域で開催される、式典につきましては地域住民の方とそれから関係者のみで行うということで決定となっておりますので、はい、毎年ご参加いただいた方には大変申し訳ないんですが、ご自宅などまたはアオーレ長岡でも献花台を設置しておりますので、はい、ぜひそちらの方にお越しいただければと思います。はい、で山越地域の方はですね、はい、当日午後5時30分から、はい、FM 長岡さんの方で、はい、ラジオ放送があるということなので、ぜひそちらをお聞きになっていただければなと思います。
稲川さん、ありがとうございます。
はい、
はい、午後5時半からですね、小さな山越学者の皆さんとトークを繰り広げて、ラジオを聞きながら午後5時56分を迎えるという、はい、そういう企画でございます。
はい、
さあ、地域を訪れますと皆さん実はとても元気です。
はい、
川口も山越も皆さん本当元気なんですよね。
はい、
17年という月日の中でこれまで被災地はどのような復興の取り組みが進められてきたんでしょうか。
はい、まずはやっぱり全村避難を余儀なくされた山越地域、うん、それから川口地域もそうなんですけれども、道路もズタズタになりましたし、はい、田んぼもそうですし家もそうですし、うん、そういったものの復旧がまず最初の段階でしたよね。それがその現場で進められつつ、仮設住宅にいられる方々はきっとその戻った時にどうコミュニティを再建していこうかということを一生懸命話し合われていたんだと思います。でそれから実際に自分たちの地域に戻ってきた時に、どうやって地震の前よりもさらに創造的な取り組みで地域づくりになっていこうかという、創造的復興というキーワードがあるんですが、そういったところの中で地域づくりが行われてきたのではないかと思います。この地震によって中山間地域の過疎高齢化は10年進んだというふうに言われてますので、できることから地域の方々は取り組んでいったのではないかと思います。最近はですね、復興というところのキーワードに加えて持続的な中山間地域づくりということで、これからも 山の方で住み続けていくためにどうしたらいいかということで若い方々が活躍し始めています。第2部からはその方々に詳しくお話をお聞きできればなと思っております。
力強く復興してきた地域をさらに詳しく知るにはどうすればよろしいでしょうか。
長岡市内にはですね、3つの震災メモリアル施設があります。はい、1つは大手通りにあります長岡震災アーカイブセンター記憶未来、それから山越にあります山越復興交流館オラタル、そして川口にあります川口絆館で、それ以外にもですね、長岡市内には三重県、新大、小郷にメモリアルパークがありますので、それぞれ訪れていただきながら常駐されている方がいらっしゃいますので、お話を聞いていただければと思いますし、あとはやっぱり今になって大事だなと思うのは当時経験した方々の記録がしっかりと書籍になって残っているんですよね。はい、そういうものを読み返していただくのはすごく重要だなと。で、私最近帰ろう山越へという本を、はい、ちょっときっかけがあって再度読ませてもらったんですけど、やっぱり当時の記録が思い浮かぶんですよね。で、自分が街中で経験した時とあ違うんだっていうのを本当にやっぱり明らかに思って、それぞれの 10.23 というのを私もやっぱり思い返しました。
長岡 NGOK
全村避難を余儀なくされた山越地域、そして最大震度7を記録した川口地域、中山間地域は大きな被害を受けましたが、さまざまな活動が生まれています。ここからはこれらの地域づくりの明日を担う地域で活動する若い皆さんに地域の今、そしてこれからについてお聞きしたいと思います。さあ、それでは自己紹介からお願いします。
はい、山越地域中越防災フロンティアの和田夏子と言います。
和田夏子さんでございます。よろしくお願いいたします。そしてもう一方いらっしゃいます。どうぞ。
はい、川口地域の平沢康弘と言います。はい、
お二人とも若いと伺っておりますけれども、和田さんは山越に今住んでるんですよね。
そうです、山越もう5年ですかね、あります。
うん、なぜ山越に。
地域おこし協力隊員という総務省の、移住定住の制度を使ってきました。
なぜ山越だったんですか。もういろいろ他の地域もあったんでしょ
う。そうですね、全国各地あったんですけど、一番の理由は、その山越地域で働いている方だったり、長岡市の職員の方だったりとかの、地域にかける情熱というかがかっこいいなと思って、こういう人たちと一緒に仕事できたらいいなと思って来ました。
中越防災フロンティアっていうのはどういう活動されているところなんですか。
全村避難をきっかけに路線バスが撤退してしまったので、既存を住民の足を確保しようということで、住民が会員となって設立された団体です。今はそのコミュニティバスの運行と、山越復興交流館オラタルというところの運営、それから視察の受け入れ、あとは除雪ボランティアの育成講座、越後ゆかき道場という、この4つを活動の柱として行っています。
広沢さんはどういう活動されてるんですか。
僕の方は10月23日に川口の絆館のところでですね、10.23 追悼式典というものを開催している団体のメンバーの一人です。
はい、はい、平沢さんはもう笑顔が爽やかですね。笑った時に目がキュッと細くなりますね。
そうですね。
平沢さんはお生まれはどこなんですか。
僕は川口ですね。ここです。
もうここ、
はい、
う川口。
はい、
はあ、地震の時はどうだったんですか。
僕は仕事で宮内の方にいたんですけれども、そこからこう川口に帰るはずだったんですが、道が落ちていて帰れなくなってとかっていうのを乗り越えて、当時は小千谷駅から歩いて、
小千谷駅からね、歩いて川口まで、来たわけでしょ。
そうですね。
その時はおいくつぐらいだったんですか。
当時は22歳。
22歳。
そうですね。
どうしてこう地域のこう復興とかね、こういう活動にそのままこう22歳の若者がですよ、その地域になぜこう活動の輪を広げていったんですか。
一番最初のやっぱきっかけは震災後、自衛隊が町にやってきて、その後大型トラックが道が復旧して救援物資が届く。でその時に当時ね、トラックに横断幕つけてたんですよね。あ、新潟のみんな地震に負けないでとか、なんかそういうトラックをこういっぱい来たんですけど、で救援物資がたくさん届くんですよね。それ見てて 支所の人たちが中で頑張ってるんですよ ね、 ね自分家も大変なのに、はい、
そうですよね、皆さん
声出し合いながら物資をこう積み重ねてる姿見てて、ちょっと俺もなんかできるかなっつって、でちょっとあの手伝いますよっていう声掛け、まあ当時ね仕事も行けないから、うん、ね、朝起きてとりあえず水探しに歯磨きしに行ってとか顔洗いに行ってとかだから、とにかくそう声かけて一緒にやってるうちに、ね、なんで自分たちのこと知らない人たちがこんなに支援してくれてるんだろうっていうところでのすごい人の温かさを知ったっていうところ、
まあ、中越地震すごく大変だったんですけれども、こういう若いお二人がですね今この地域を支えてくださってる、これはものすごい嬉しいことだと思うんですよね。10月23日明日ですけれども、おすすめの活動とかイベントなどもあればということなんですが、どうですか和田さん。
若手ということで言っていただいたんですけども、やっぱり17年経って山古志地域皆さん頑張ってるんですが、もっと若手が欲しいというか、いろんな課題も出てきてますので、私たちはブースターと呼んでるんですけども、はい、あのバスケとかのねファンとかの後押しするっていうような意味なんですけれども、今一番急務は除雪の担い手がいないということで、優勝で家の雪かきをしてくれる方を事前に LINE で登録していただいて、そこの方に時期になったら作業日前にこう何日にやりますというのの有募という仕組みを作っているんですけれども、その登録者を
募集中です。平沢さんどうですか。10月23日というところでいきますと。
そうですね、僕たちの方は、絆館前の方で、はい、今年も10月23日追悼式典ということで、私たちの明かりというタイトルでやるんですけれども、例年だと当日1000個ぐらいの風船のバルーンリリースだったりとか、ミニライブだったりとか、はい、あとあの飲食店だったりとか、物販の、あのものを販売してチャリティーマーケットとして、はい、福島の方に、チャリティーマーケットやっているんですが、このコロナ禍によって今年はやっぱりちょっと自粛っていうところに去年に続きやっぱなってしまい、そういう催し事はちょっと少なくなってしまうんですが、あの今年もでも明かりは灯します。
多いですね、
会場の方であの粛々とろうそくが灯されるっていうところと、あとはあの川口中学校の生徒たちにも震災を、ね、体験してない子たちなんですが、未来へのメッセージっていうことでお話ししてもらったりとか、という形です、
はい、最後にお二人からですね今後の、まあ、取り組み、そしてこうメッセージですね、これをちょっといただきたいなと思うんですけど、和田さんいかがですか。
山越では先ほどちょっとお話をした有望ですね、今は雪かきだけなんですけれども、まあ、今年度中山随道という日本で一番長い手彫りのトンネルがあるんですが、そこのお掃除で、まあ、実証実験としてやってみたいとかということで、雪以外でもそういった取り組みをしていきたいなというのと、あと来年度はですね減災プログラムというものを今改定をしていまして、県内の小中学生向けの減災教育の内容をリニューアルして実施していくというのが近くでいう目標というか、はい。
そして平沢さんはいかがですか。
この時期に10月に来ると10.23っていうフレーズ出るよねって、なんかそれが悲しみだけではなくて、なんかちゃんとやってるというか、こう学んでる街だなって、学んでる場所だなって思ってもらえることが、やっぱその当時震災で支援してくれた方々への恩返しじゃないですけど、できることなのかなって思うところがあるので、はい、これからもやれていけたらいいなと思ってます。
いかがでしたか。今日お話をお伺いしたのは地域振興戦略部稲川さんと NPO 法人中越防災フロンティア和田さん、 10.23 追悼式典実行委員会平沢さんでした。皆さんありがとうございました。中越大震災からの復興と地域づくりの取り組みに関するお問い合わせは地域振興戦略部電話 39-2515 まで。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。